瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。今回も瀬戸市の町づくりについて伊藤康則瀬戸市長にお話を伺うため、私高橋洋子瀬戸市役所にやってきました。それでは市長、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
市長、先月10月21日に第6回の瀬戸町市長賞の表彰がありましたね。
はい、そうですね。はい、3年になるんですね、この市長賞というのを作ってから。市民の皆さんや日頃の活動に何かスポットを当てて、こういうことに対して本市は価値を持ってんですよということがやりたくて、温めていた企画なんですけれども、まあ、これで3年経ちましたので、少しこう動き出してるかなということなんですね。1回が、3人から4人ぐらい、これはまあ団体であったり個人であったりするんですけれども、瀬戸町市長賞として、まあ感謝の気持ちを、表したいと、まあ、こういうことでこの度は2つの団体で、1つは劇団水の座というね、ところと、もう一つはフォーラム透明21というこの2つの団体に表彰と心ばかりの副賞を添えて、市役所で、させていただきました。
またこれで市民の皆さんにもこういう団体が活動してるんだよということが広まるのはきっと嬉しいことですよね。
そうですね、この度水の座さんは認知症の理解を地域の人たちや子どもたちもしないといけないだろうということで、寸劇でね、認知症の方がコンビニのレジでいろんなことが、事件が起きる、でそのことに対してこういうアドバイスをした方がいい、こういうお手伝いを、それをしていたらみんなもね手伝ってねと、まあ、こういう劇を私も実際見ましたけれどね、とても分かりやすい、子どもたちもよく理解できてるというふうに思いましたね。それからフォーラム透明さんはもう30年になるんで、瀬戸の歴史を30年前遡ってみますと、当時地域にですね、町づくりに、まあ昔の言葉で言うとですね、村おこしとかですね、町おこしとかという言葉が流行り始めた頃ですよね。で、瀬戸市も町づくり推進協議会というのを作られました。第1号が水野、第2号が確か山口だったと思うんですね。で、それ以外のところで、まあ、いやうちはやれるよと言って手を挙げたのが確か2つなんですね。その1つがフォーラム透明21で、この透明エリア、つまり窯元さんの赤酢の里を観光だとか環境美化とか、そういう観点で大変な力でやっていただきました。まあ一つの時代が終えたかなということで、この度まあ発展的解散をという話があったんですけども、私としてはぜひ続けてくれという話もしてるんですけれどね、後継者をどうやってこう育成していくかというのが難しいところだと思いますよね。まあ、いずれにしても大変素晴らしい活動をして見えますので、大いに感謝も申し上げて、またこれからの活動にね、期待をしたいと思ってます。
さて、今月も第6次総合計画で掲げた将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けて様々な施策が展開されています。11月15日の日曜日には瀬戸市民総ぐるみの防災訓練が行われます。
そうですね、もう1年経ちましたけれども、
ね、
瀬戸市の総合防災訓練というのは今までの劇場型で、こういうこともやってます、ああいうこともやってますというんじゃなくて、参加型でそれぞれのところで、あるいはそれぞれのお家で、きちっとしたことをして、一つでも二つでもね、新しいこと、そして、今までできえなかったことをやっていただくということを念願に、今年もやりますので、 どうか皆さん一人でも多くの方に参加をいただいて、充実したものにしたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
今年はやはりコロナ禍ということがありまして、皆さん自宅で参加をしてくださいということでスタートするんですね。
そうなんですよね。自主訓練といいましょうか、自宅訓練、あるいは分散訓練、いろんな言い方がありますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
午前8時にラジオサンキューによります訓練放送を行いますので、皆さん一緒にシェイクアウト訓練をぜひ参加してください。
はい、よろしくお願いします。
瀬戸市ではさまざまな災害協定を結んで災害時の体制づくりを今進めているということですよね。
はい、コロナ禍で大きく変わりましたのは避難所のあり方なんですね。避難所をもっと分散的、そしていろんなケースを考えて、本市も最初はホテル、それから大学で、珍しいところではお寺さん、こういったところを避難所として、もっと身近なところで避難ができるというようなことを考えることが一つ。それから感染症を考えた場合に、やっぱり個人のプライバシーや、それからいわゆる基本的な距離を取らなきゃいけないということを考えますと、そこで過ごす生活とか日常のための施設、あるいは設備をね、作らなきゃいけないということで、新しいところでは段ボールによるベッドであるとか間仕切りであるとかというようなところの協定も進めたところであります。これからもね、もっとどんどん進めていくことに、例えば企業の方とか協力をいただくことになろうかと思ってます。
今年夏からですもんね、ホテルとも協定を結び、 それから名古屋学院大学、瀬戸市内14のお寺とも協定を結んだ、 それから段ボール、これはもう避難所で、この防災訓練の時にもこの段ボールを使っての訓練も行われるという
ふうに、組み立てていただくような訓練も、地域の公民館とか何かでやれるという、そんな考えでおります。
こういうふうに、瀬戸市では、今のコロナ禍もありまして、避難の時にもいろいろできる、災害協定を結んでいます。ですので市民の皆さんにはぜひ11月15日の日曜日にはこの防災訓練、ぜひ自宅で参加をお願いいたします。では引き続き市長後輩になりますが、最近印象に残った出来事や気になったことなどについてお聞かせください。
市役所にお越しになる方はお気づきになったかも分かりませんが、真ん中のシビックスクエアなんていうおしゃれな名前がついておりますけど、ここにですね、花を飾ってもらった活動がいよいよ始まりました。もともと市としては花と緑のまちづくりという、なんて言いましょうかね、全国の市町村の首長さんたちのグループの、実は集まりがあるということが一つ、それからこの3月に、緑の基本計画、瀬戸市における緑の基本計画というのを作りまして、そんな計画を推進していく中で、各地域では花いっぱいであるとか、それからきれいにしようとか掃除をしようとかというような動きもありましたので、シンボリックな活動としてあそこに花を飾らさせていただいて、季節ごとに変わるかと思っておりますけれども、お楽しみいただければと。天気のいい日、これから寒くなりますので、難しいかも分かりませんけれども、花も楽しんでいただければよろしいかと思ってます、
市役所に入ってきまして、中庭のところがシビックスクエアになっていますが、私も先ほど見てきましたが、ようこそ里山の秋へということで、今秋のお花がたくさん咲き誇っていまして、なんか市民の皆さんの憩いの場になりそうですよね。
そうですよね。
ぜひ、市役所のシビックスクエア、素敵な花をご覧になってください。市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。